とまず祈らせていただきます。お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの苦しみとまたその痛みが私たちに豊かな喜びと平安を与えてくださったこと、私たちはいつも聞いております。しかしあなたのその素晴らしい救いの技にいつの間にかあなたに感謝をする心を失ってしまう、そのような愚かな日々を送ってしまいます。主の許しの中でもうひとたびイースターを私たちが喜び祝うその時をお与えくださいました。どうかそのイースターに向けてもうひとたびあなたの十字架の意味を問い直し、それが私たちの救いのためであることを自覚し、そして主よ、あなたの御跡に続くことができますように、願わくばただいまからのお言葉を私たちの霊的必要のために十二分にあなたが用いてくださいますように、願わくば神様、あなたの憐れみの中であなたのお言葉が私たちを力づけるものとなりますように、私たちの霊的な必要を豊かに満たしてくださいますようにお願いいたします。はじめに尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。いつも詩編の100詩編は夕拝に私が説教させていただくときにはしているんですが、詩編の126編はこの受難節に非常にふさわしい箇所だと思いまして、朝の礼拝の中で、またペテロ第一の手紙の順番に御言葉を見ていますが、それと通じる思想がありますので、今朝詩編の126編を見させていただくことになります。ペテロも栄光は苦しみの後に来る、苦しみと栄光は喜びは切り離せないものなんだということを前回も一緒に学んだところです。私たちは苦しみは嫌です。願わくばいつも幸いな人生でありたいと思います。しかし現実は様々な痛みやまた人間関係の中で苦しみます。また時には経済的にも苦しむかもしれません。しかしそれはそれだけで終わらないことを知っているのがキリスト者だということですよね。でその苦しみの中を通ることに私たちはその一歩を踏み出す、そしてその先には必ず喜びがある。でも今のこの辛さっていうことを、目の前の辛さが想像された時にその一歩を踏み出せないという、その戦いを持ってます。で私たちはその一歩を踏み出すのに何が必要なんですか。信仰なんですよね。そこで私たちに求められるのが信仰なのであります。信仰というのは何かを知っていることではありません。実際生活の中で私たちが神様のお言葉に御心に従って歩むその一歩を踏み出す時の力ということもできるんじゃないでしょうか。この詩編の126編はまさにその一歩を踏み出した人とまだ踏み出せないでいる人、その2種類の人に向かって私は語っているところだろうというふうに思います。この1節から3節と4節から6節までに前半と後半に分けて考えます。 前半は何かというと一歩踏み出した人の話です。で、後半はもう一歩踏み出せないでとどまっている人のために祈る祈りであります。そんな風に理解したらいいと。この前半の、まあ、今のこの私が持っている聖書は、先ほど司会者が読んでくださったように主がシオンの囚われ人を返された時というふうになってますが、最新版はちょっと違うんですね。主がシオンの繁栄を元通りにされた時っていうふうになってます。で、これどっちなのかな。でもまあ言語的に言えばこれやっぱり回復とかっていう意味の方が強いようです、日本語では。そうするとまあ回復って言った時にどこの状態を回復というのかで言えますよね。この新改訳の方は囚われ人がっていうのはバビロンにこの連れて行かれて、そして奴隷となっていた、その状態がまた自分たちの生まれ故郷に国に帰ることができた、これが実はこの囚われ人を返された時であり、喜び回復された時っていうんでしょうね。でももっと豊かな時っていうふうに繁栄した時っていうのが実は回復というならば、まさに繁栄を元通りにされた時っていうふうになります。回復という意味が強い言葉のようです。そうするとですね、まあ、どちらにしましてもバビロンというその異国の地です。もうユダヤ人たちが絶対にこう触りたくもないし、そこに行きたくもない、汚れると思われているだ、その地に無理やりに奴隷として連れて行かれるわけであります。そして最も自分たちが神に呪われていると思われる人たちの奴隷になるわけでありますから、この屈辱は大変なものであっただろうというふうに想像します。そしてその状態、奴隷の状態から解放されるわけです。解き放たれるんです。この解放、奴隷の状態から解き放たれて自分の国に帰るということができるというのは、決してたまたまとか、またはこの他の異教の神々の力によってとか、私の努力によってなんていうふうには絶対に言うことのできないほどの、やはり驚くべき奇跡なんですよ。もう絶対ダメだろうなと思っていたのにもかかわらず、まさにそれはエレミアがこの25章で予言していた言葉の中にこういう言葉があります。70年の終わりに私はバビロンの王とその民、主の蜜源、またカルデア人の地を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。またはエレミアの29章でエレミアが予言して言っています。10節で、誠に主はこうせられる、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなたを帰りに、あなた方に私の幸いな約束を果たし、あなた方をこのところに帰らせるという約束です。バビロンに敗れて、荒廃し、自分たちがこのバビロンに惹かれていく、その時に預言者エレミアを通して語られた神様の約束の言葉であります。で、その約束の言葉が70年ってどんな年でしょうね、時間でしょうね。もう3世代ぐらいいる世代でしょうね、現代でも。という言葉かなりもう定着してますよ、そこでの生活が。そうしますと、もう帰るということは考えられないような世代だろうと思います。このまんま奴隷の状態が続く、他 神様に呪われた民のしもべとなって生活するというのがずっと続くかと思われるような時代に時に帰らされた、帰ることができたわけです。これはとっても大きなこの突然の出来事であり、約束だとは言ってもバビロンが滅びたのも突然でありますから、これは驚くべき事柄だろうと思います。そしてまさにここで言っています、私たちは夢を見ている者のようであったっていうんですから、その様子がわかります。この詩篇はそういった神様の一方的な恵みを受けた民の喜びであります。ですから神様の恵みを忘れてよい理由は全くないはずだと詩篇の作者は叫ぶわけです。でも私たちはどんなに多くの恵みを受けてもそれを恵みと受け止めないか、またはその時は受け止めても忘れてしまう。ですから詩篇の作者は忘れてはならないよと叫んでいるようなものであります。ですからここにその次に言います、この3、2節で、その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。これ面白いですよね。何かというと、国々の民は言ったっていうことは異教の人です、神様を知らないものです。そのものでさえもがイスラエル、ユダヤ人たちが自分の国に帰ることができた夢のような出来事を通して、この神を知らない人々が口にしたのは、主は彼らのために大いなることをなされたと叫ばざるを得ないというんです。でも私たちは残念なことに、恵みを恵みとしてどれほど保ち続けることができるだろうなと自分自身反省しております。喜びがそのうち苦しみになるんじゃないかなんていうふうに考える人もいれば、全く忘れてしまう。神様の恵みの見てがあって喜んだんです、喜んだんだけどもそれを忘れてしまう。周りの神様を知らない人たちまでが、すごいことを神様はあなた方にしたんだねと言われるほどのことであっても、私たちは忘れてしまう神様の恵みを。それほどまでも私たちは恩知らずな存在のようであります。そして私たちはその時に、この喜んだ時の様子が分かります。2節で、その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされたって言ってるんですから、夢のような幸いが、驚くべき神様の祝福があった。どんなに喜んだことだろうか。しかし日々の恵みの中を歩むとき、神の恵みを曖昧にしようとして、そのうちに様々な理由を見つけ出してしまうことがあります。いや、あれはたまたまだったんだ、いや、あれは私が頑張ったからだ、いや、あれはあの人が私に、よくしてくれたことだからと理由をつけてしまって、神様の恵みを恵みとして受け止めなくなってしまう。そういう曖昧な神様の恵みを恵みとしない姿というのが私たちの中に出てくる。でも神様を知らない民さえもが、主は素晴らしいことをしたというふうに言わざるを得ないほどのことをユダヤ人たちは受けたんです。でそれは私たちも同じです、受けたはずです。だけどもいつの間にか不平不満がいっぱいになっていってしまって、神様を信じて、神様が私をその あの苦しみの十字架の後、喜びをお与えくださった、救いの素晴らしい恵みをお与えくださった、そのことが当然であるかのごとくに思い、そして信じたクリスチャン、信じている私たちがちょっとしたその苦しみや痛みにあった時に、信じていて何の意味があるんだろうかというふうに不平不満を心に抱いてしまう。その私たちの愚かさというのを私たちは知らされるのであります。そしてさらにここで、その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされたというこの言葉をなぜ詩編の作者は入れたんでしょうね。この時に私は思ったんです。いいですか、他の神様を知らない人がねこう言うっていうことは、これを聞いた私たちはどう思うんですよ。ユダヤ人たちは他の人たちが、神様を知らない人たちが皆さんの生活を通して、本当に神様はあなた方を救ってくださったんだね、神様の守りの中にありますねというふうに聞いたときに、私たちは何を思いますか。私はこうだと、そうだ、神様は私を選んでくださってるんだ、私を神様の民とすることを神様は喜んでくださっているんだ、もう一度神様は私を神の民としてくれたっていうことを確認させてくださっている、そのことを私たちは覚えるんじゃないでしょうか。ですからこの詩編の作者はこれを都上り、エルサレムの神殿に礼拝するときにこれを歌わせるんですよ。レビ人たちは歌ったようです。そしてこれを聞いて、ああそうだよ、私はいろんな人と民族の中から、国々の中から、人々の中から私たちが選ばれたということをもう一度確認する、確認させる、その言葉としてこの詩編の作者はこれを載せて、毎回毎回神殿で礼拝をするときにこの歌を私たちに聞かせるのであります。そうですよ、私たちはたくさんいる人たちの中から神様によって選ばれて、神と民とされたので、神様は大いなることをしたされたということを私たちは聞くのであります。私たちはやはりそれは嬉しいことであります。そうして3節で、主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだっていうふうに3節にあるんで、同じ言葉ですよね、繰り返してるんです、繰り返してるんです、確認をしてるってことじゃないでしょうか。そうですよ、神様は私たちを選んでくださったんですよ。そしてそれを確認して私たちは喜ぶんですよ。イスラエルの民、ユダヤ人たちは喜んだと言うんです。そのことはもうこれからも私たちは神の民として変えることができた、神様の恵みを覚え続けるように、私たちは想像もしなかった素晴らしい神様の恵みの中に今ある。つまり私たちはどうですか、このユダヤ人たちが70年の苦しみ、試練、屈辱、その後のこの喜び、じゃあこのユダヤ人たちはエルサレムに帰ってそれ常にハッピーだったんでしょうか。違うんですよね。エルサレムに帰ってもエルサレムは自分たちが忌み嫌うところの異邦人、神を知らない民が住んでいるんですよ。そして彼らの偶像が満ちているわけですよ。で私たちが自分たちが信じていた神を礼拝するエルサレムや、その神殿は本当に荒れ果てていたわけです。 生活基盤がありません。じゃあ周りの国々、人々は、民族は、人々は自分たちを歓迎してくれるんだろうか。いや、それどころから危険視されるし、早く出て行けと言うし、そして城壁を建て直すことにおいても様々な妨害をします。エルサレムの神殿も立ち上がることができません。建設すら始まらないような状況。じゃあそれを一体どうやってその資金を集めます、材料を集めます。そんないろんな思いがあっただろうと。ですからエズラ記なんかを見ますとですね、あの神殿のあの式ができた時に彼らは泣いたとあります。民はみんな泣いた。でエルサレム中の民が泣いて、それは遠くまで聞こえたというふうに言っています。苦難の中で自分たちを導き、そしてもう一度神の民としてくれた、その神を礼拝する場所をの土台ができたというだけで彼らは歓声を上げたわけであります。ですからどれほどの試練があったことでしょう、困難があったことでしょう。でもそれは神様が私を特別に選んで、あのバビロンからまた戻してくださった、驚くべき導きと恵みをお与えくださったという、その恵みを覚えた時にその行動ができたんでしょう。あのエルサレムの困難な地において生活をし、そして神殿を建て、城壁を建てるという、その働き、神にお仕えするその力が出てきたんじゃないでしょうか。でも中にはね、エルサレムに住んでやはりあの貧富の差がありますので、残念ながら貧しい者が、そのエルサレムに帰ってきた貧しい者は富んでる者に身を売るという、そこでも奴隷にある、そんなことさえ起こった。決していつもいつも民は喜びの中に、神に忠実に仕えたわけではありません。そんな紆余曲折しているのが事実であります。でもだからこの言葉は大切じゃないでしょうか。そしてエズラ・ネヘミヤの時代に彼らはその預言者たちの言葉を聞いて悔い改めを迫られるんです。あなた方は何ていうことをしてるんだと言って悔い改めを迫られるんです。神の大いなる恵みを忘れると、人と人との関係においても自己中心になっていくようであります。そしてそれが帰ってきた人たちの現実であります。そして4節から6節もまた同じように、もう帰ってきているのにまた帰らせてくださいと、4節で私たちの捕らえ人を帰らせてくださいというふうに言っていますから、またまだ帰ってきてないのという話になります。でここで私はここにはやはりこの祈りを実は誰がしているか、誰の祈りになっているのか、そうすると全部のユダヤ人たちがバビロンのからエルサレムに帰ったわけではありません。それはエズラ・ネヘミヤ・ハガイ書なんて見ますとそのところの様子がよくわかります。彼らはまだバビロンの地にいるのであります。しかも帰ったのは本当にわずか、全体から見ればわずかであったように思います。そしてこれはいろんな解釈があるんですけれども、この4節以降はバビロンからエルサレムに帰った民がまだバビロンにいる人たちのために祈った言葉ではないかなというふうに考える。確かに自分の国に帰るという道は全てのユダヤ人に開かれています。開かれました。そして自由も与えられました。ですがこのエルサレムに帰るという恵みに預かって喜ぶ者の数は少なかったようであります。 しかも依然として苦しい苦難な生活はあったのであります。それはバビロンにいる人たちもそうですし、エルサレムに帰ってきてた人たちもそうであります。しかもバビロンにいる人たちは、彼らはなぜ帰ってこなかったんでしょうか。先ほど言いましたように70年です。70年となれば、実際にはもっとのようですがね、歴史的に見ると70年経ちますと、もう生活基盤がそこにはできちゃうんです。たとえどんなに嫌だと言っても、3世代もそこにいれば、そこはその人の生活基盤になります。ですからその生活安定、ある意味である程度の安定した生活を離れることは、離れてエルサレムに帰ることは、安定した生活を捨てることであります。それには大きな恐れがあります。そのために捕囚の地に留まった人たちが多かったんです。帰った人より、このバビロンの地に留まった人たちは、やはり今打ち勝つことができそうにないと思える目の前の危険に尻込みしたと言えるのではないでしょうか。悩みと困難に満ちた旅に出るよりは、たとえこの汚れに満ちた地にいたとしても、そこに居続けることの方を良しとしたのではないでしょうか。いろんな事情がきっとあったかもしれません。それはまるでイエス様に従っていくというクリスチャンたちが、信仰を明らかにできない多くのクリスチャンたちが、臆病になってしまうクリスチャンたちのほとんどが、現実のこの世界の思いと便利さ、そちらを捨てたくないので、キリスト者として告白して生きにくい、そんな戦いが出てくるのと同じだと思います。それゆえ、このユダヤ人たちの多くは、自分たちに与えられた神様からの恵みを退けて、今の生活の安定を選んだのであります。この時はバビロンニア帝国からペルシャ王国に変わっておりました。ペルシャの王からの差し伸べられた自由も、多くの苦難と妨げとに満ちているのを見て、あえてその一歩を踏み出すことができなかった。しかし、それを踏み出した人たちは、最も賢明な選択だと言えるのではないでしょうか。なぜならば、神の民としてもう一度認識される。選ばれているっていう喜びを味わうことができたのでありますから。じゃあ、その旅を、に向かってエルサレムがどんな地になっているか、本当に荒れた状態になっているという噂を聞いたところに旅立つという、その選択はとっても大きな苦しみ、痛み、決断が必要であったように思います。で、それはちょうどこの五節の、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくるという、この言葉で象徴されているような出来事であります。これはエルサレムに帰った人も同じことであります。どういうことかと言いますと、今はどの農家でもね、 貧しくて、その種もみっていうふうによく言われます。次の収穫のためにそれを取っておくんです。しかも一番いいもの。しかし今目の前に植えている。皆さんどうしますかね。いやもうこれお腹いっぱい食べてもう死んじゃえというんでしょうかね。飢饉に際して人々はどんなに飢饉があっても、どんなにお腹空いていても、その来年のためにまく種もみというものは取っておくんです。命がけで取っておくんです。なぜ命がけで取っておくことができるんですか。取っておくんでしょうか。一つの絶対的な信頼だったんです。何かというと、この種をまけば今苦しくてもまた来年その時期には収穫できるっていう確信で、信頼です。だから今どんなにひもじくても、また自分の家族や子供がお腹が空いたと叫んでいても、それだけは絶対に譲らない。もしかしたら餓死したかもしれませんよね。でもその分だけは取っていくんです。それはこの種をまけば来年にはまた収穫があるという信頼があるからです。でこれを実は信仰生活の中において、この詩篇の作者は私たちに教えているのであります。今確かにその一歩を踏み出していく、そうすると今の安定した生活を捨てて、そして荒れ地で今後生活していけるかどうかもわからないようなエルサレムの地に行く、その行く道中も決して安全ではない、行ってからも困難が待ち構えている、それでも行く、そこに必要なのは何なんでしょうかね。はい、必ず神様は祝福してくださるという信仰なんですよね。あのお百姓さん、お百姓がどんなに貧しくて飢えていても、たとえ自分の家族が泣きお腹が空いたと泣き叫んでも、それを取っておく、それはまた必ずそれをまいたならば豊かな実りがあると信じるんです。だって現実的に、じゃあ豊かな実り毎年毎年ありますか。飢饉もあるでしょ。全然取れない時もあるんですよ。でもそれを取っておくんです。なぜ、期待しているからですよ。また豊かになってほしいという祈りがあるからですよ。願いがあるからですよ。現実には様々な不安が思い出されるかもしれません。でも期待をするんです。私たちはいろんな状況の中で困難があるかもしれません。また私たちに対する信仰者の歩みに対して、神様を頼っているその生き方に対して本当にあざける者たちがいるかもしれません。いや実際にいます。でもなぜ神に期待をするんでしょうか。神様は祝福してくださった、そしてまた祝福してくださる。今これから苦難であるかもしれない、どんな状態か、決して良い状態が待ち受けているわけではないけれども、その先に必ず祝福がある、緑がある。で面白いですね、ここで涙とともに種をまくって、その苦しさを言っていますよ。今はあまりそれないですよね。これだけしかない、これ食べちゃったら、これ巻くためにしたらもう何も食べるものがないなんてことはないので、決してそういうふうなあれはないかもしれません。しかし困難を避け、困難な辛いことをこう私自身こう避けていくと、またはその困難の中にあった時に信仰を持ってその困難に今立っていないいるというその理由は何かというと、 喜びながら刈り取る時だと信じるからであります。またそう期待するからであります。信仰というのは確実になるということと同時にそうなってほしいと期待をするという告白でもあるのではないでしょうか。実際イスラエルの民はさまざまな困難をこの後受けます。バビロンの地に残っていてもそうであります。絶滅の危機にさえ瀕します。そんな中でこの預言者は神の民として自分がその種となって死ぬならば、つまりある人はこれをエルサレムに行って復興のために働く自分の身を捧げることを言うのかもしれませんね。きっとそれをダブル出してるかもしれない。種をまくものであると同時に自分自身が種だと。そして約束の地、あのエルサレムは私を通してまた豊かな祝福をもたらすものとなる。そのように自分を種まきにも例え、また人にも例え、種をまかれる種とも例えることができたのではないでしょうか。そして豊かな祝福の時を見ることができる。まかなければ期待できないんですよね。実際どうせダメだよ。飢饉の時もあったし、ああいうこともあったし、うまくいかない時がたくさんあったじゃないかと言って種をまかなかったらば絶対にそれはならないんです。期待もないんです。私たちはイエス・キリストが十字架について死なれる、一つむろ麦地に落ちて死なばって、なんかこれとすっごく似ているんです。そしてイエス様は多くの民の救いの姿を見、賛美している姿をご覧になられる。天において大いなる喜びがあると言われますが、まさにイエス様の歩まれた歩みは今日のクリスチャンたちのこの礼拝を通して、まさにそれは栄光を取られている、大きな祝福を得ている状態ではないでしょうか。私たちはその種によって育った種であります。私たちもまた種なんですよね。この世界に福音の種をまくものであります。そしてまた祝福を、夢を見ていく、期待をしていく、多くの人が、自分の家族が、またこの日本人が、そして世界に至るところでこの福音が、クリスチャンたちの本当に大きな戦い、苦難があるかもしれません。しかし彼らは種をまいた時に大いなる実を刈り取る喜びを味わうことができる。私たちもそういうこう実を刈り取る喜び、それを味わい知ることができる人は本当に幸いだし、そういう歩みをしたいなと思います。そうすれば賛美するなと言っても賛美するでしょう。苦しみの中にあっても私たちは期待をすることができるでしょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、幸いな時を感謝いたします。どうぞ詩編の作者のようにあなたのお言葉に、あなたの約束に期待をし、また望みをかけてその第一歩を踏み出す、その勇気を、決断をお与えください。また困難がある中でもどうぞ望みを持つことができる、そんな歩みをさせてください。そのためにも種をまき、時には私たち自身がその種となって、次の世代を養うための種となって、散ったとしても大きな喜びがあることを支援の作者とともに覚えることができますように、神様を賛美するものとなりますように、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。